仕事終わり30のこと、その時、30分早く出社すれば30分以上早く仕事が片付く。多くの社員が就業時間ギリに出社します。ギリに出社するのが最も無駄がないと思うからです。遅刻になると仕事をする時間も短くなります。仕事の時間が短縮できれば、最後小さくなるだろうと思います。しかし、ここがバナナです。実は最も無駄が多い出社の仕方です。最も短な時間に焦りながら出社すると疲れます。出社してからまず休憩が必要になり、スムーズに仕事が始められません。大きな嘘を言います。確かに遅刻はしていませんが、理想的な仕事の始め方ではありません。ギリに出社するのが一番効率の悪い仕事の始め方なのです。理想的な仕事の始め方はシンプルです。30分早く出社するだけです。出社のタイミングを30分早くすれば、数多くのメリットがあります。30分早く利用すると、電車や道路がいつも寄り付いているためスムーズです。早めに出社すれば仕事前の準備ができ、スタートができます。出社の際も小さいため仕事の集中力も長続きします。30分早く出社すれば30分早く仕事が片付くのではありません。30分以上早く仕事が片付きます。たった30分早く出社するだけでスムーズに仕事を始められます。仕事はすでに出社で片付いているようです。30分早く出社して仕事に差をつける。仕事の終わり30のこと、その2、やりたい仕事はすぐさせてもらえない。やりたい仕事はすぐさせてもらえません。すぐさせてもらえないのが普通です。やりたい仕事と人気です。面白くて楽しいですが責任もあります。上司や先輩はまだあなたの仕事を知らないため仕事を頼むことに考えがあります。そこでまずやりたくもない仕事をやらせようとします。意地悪ではないかと思いますが、そうではありません。テストです。やりたくもない仕事を依頼したときあなたの努力が見ているのです。やりたくもない仕事は喜んで引き受けましょう。喜んでという表情で心を引き受ければ上司や先輩はおやと思います。やりたくもない仕事でもきちんと丁寧に仕上げることです。できるだけ早く、できるだけ完璧を目指します。些細な雑用でも丁寧に仕上げます。雑用ほど芸術的に仕上げましょう。上司や先輩は見ていないようで見ています。やりたくもない仕事を何度もやらせますが、手を抜かず常にきちんと仕上げることが大切です。一つ一つの仕事をきちんと仕上げるために信頼が上ずにされます。ある一定水準に達したとき、これら大きな仕事を任せても大丈夫だろうという信頼が立ち上がります。ようやくやりたい仕事をやらせてもらえるようになるのです。やりたくもない仕事をきちんと丁寧に仕上げる。仕事の終わり30のこと、その3、どんなにやりにくい仕事でも100回繰り返せばやりやすくなる。仕事の中にはやりにくい仕事があります。そもそも仕事は最初は何でもやりにくいと感じるものです。手順が難しい仕事を進めるとき最初はアタックするものです。アタックするのは頭で考えているからです。頭の中でこういう時はこうして、ああいう時はこうして、とつぶやきながら仕事をしています。頭で考えていると、意図しない動きなりスムーズにできません。苦手意識があるとつい避けてしまいがちです。避けている限りいつまで経ってもスムーズに仕事ができるようにはなりません。もっとシンプルに考えましょう。やりにくい仕事は100回繰り返せばいいからです。難しい、やりにくいという苦手意識はひとまず起きます。練習と失敗を加算するつもりで淡々と繰り返しましょう。人は慣れる生き物です。どんなにやりにくい仕事でも100回繰り返せば慣れます。100回もやれば仕事の進め方が頭ではなく体に染み込みます。体が勝手に動くようになるので早く正確にこなせるようになります。練習のつもりで繰り返せばうまくいかなくても落ち込みません。練習、また練習です。仕事の質は量です。たくさん量をこなすと必然的に質もやっていくのです。やりにくい仕事は100回繰り返す。仕事の終わり30のこと、その分、会社は利用されるものではなく利用するもの。会社は手段です。自分が成長する手段です。スポーツ選手は体を鍛えるときはジムに行きます。では社会人が人間性を鍛えるときはどこへ行くのでしょうか。社会人が人間性を鍛えるときは会社に行くのです。会社は人間性を鍛えるジムです。会社で与える領域はトレーニングメニューです。仕事の一つは何でです。職場では必ず苦しいことが与えられます。面倒くさい仕事や人間関係に苦労します。苦しいなと思いますがどう思うかです。苦しいのは当然です。苦しいが意味があります。大切なことはいかに苦しい仕事を楽しめるかです。会社の利益のために利用されていると思っても仕方ありません。そう考えると気分が悪くなるだけです。自分は会社を利用しているのだと考えるのです。会社は利用されるものではなく利用するものです。人間性を鍛える手段として会社を存分に利用しましょう。人間性を鍛えるためにしていると思えば苦しい仕事を楽しめます。今日もあなたは会社という名の上で人間性を鍛えるようになっているのです。会社を通して人間性を鍛える。仕事の終わり30のこと、その後、会話の相手の名前を含めるだけで仕事の質が良くなる。仕事はコミュニケーションの連続です。仕事は人間関係から成り立ち、人間関係とはコミュニケーションから成り立ちます。仕事を進めると丁寧にはコミュニケーションがあります。コミュニケーションの質を上げると、ゆるゆるは仕事の質の向上にもつながります。この時コミュニケーションの質を上げるいいアイデアがあります。会話の名前を含めることです。あの件はどうなりましたかと尋ねるのではあなたです。皆さんあの件はどうなりましたかと名前を含めて尋ねましょう。名前を含めただけですがあなたに向かって話していますという印象がぐっとアップします。語りかける印象が強くなるため相手も強く反応します。同時に言葉を思いますためコミュニケーションがスムーズになるのです。おはようございますではなく皆さんおはようございますです。これについてどう思われますかではなく皆さんはこれについてどう思われますかです。相手の名前を含めるのは恥ずかしいことではありません。相手にとって嬉しいことです。どんどん会話の名前を含めコミュニケーションを活かしましょう。会話に相手の名前を含めるだけで仕事の質も良くなるのです。会話に相手の名前を含める。仕事の終わり30のこと、その6、希望を口にすることも仕事の一つ。どちらでもいいという口癖に心当たりはありませんか。仕事上で選択を求められたときどちらでもいいと思うことがあります。どちらでもいいですということはなくです。相手に決定を出せることで自分は選ぶ手間をかけます。しかし言われた相手は心象が良くなりません。決断するのは面倒という声が聞こえてくるようです。決断から見る姿勢に感じます。自分が与えた方の恋として何々になっているような印象があります。そんなつもりがなくてもそういう印象を与えやすいため注意が必要です。確かにどちらでもいいかもしれませんが、印象を与えやすいことです。どちらでもいいという人とは義務です。できる限り自分の希望を言うことが大切です。希望がなければ希望することです。希望を口にすることも仕事の一つです。これがいいですと言うのは自分には意思があり決断できる人間だというアピールになります。考え方や行動の現実で社会人としてしっかりしている印象があります。希望がきちんと言う人は仕事としての魅力を感じるのです。はっきり自分の希望を口にする。仕事の終わり30のこと、そのなら、本当にどちらでもいい仕事でどちらでもいいはインクです。今言われた相手は心象を悪くします。決断の方針、何々になっている印象を与えるからです。ただし、現実にはどちらでもいいと思う場面があるのも確かです。自分の方を率直に言うことで雰囲気が悪くなる場面もあるでしょう。本当にどちらでもいいと思うときには絶妙な表現があります。お待たせしますです。嬉しい一言です。どちらでもいいという言葉と今同じですが、一転して嬉しい日々に変わります。あなたを全面的に信頼しています。あなたの意思を尊重させてくださいという暗黙のメッセージが伝わっています。自分がどちらでもいいことを表現しつつも相手の意思を尊重する言い方です。どちらでもいいよりお待たせしますです。上手い表現を見つけることで、おや、この人は違うなと思われます。どちらでもいいときにはお待たせしますという。仕事の終わり30のこと、その8、締め切りは守るためになるのではない。仕事では締め切りがつくのです。仕事を依頼された時は締め切りもセットになります。締め切りに間に合うように進めます。時間に余裕があると、まあ、ゆっくりやればいいだろうと侮ってしまいがちです。締め切りに間に合えば以上評価されますが、理想的ではありません。締め切りは守るためになるのではありません。守るのは当然です。本当は驚かすためになるのです。締め切りより随分早くに仕事をしましょう。期日に余裕があるならなおさらチャンスです。依頼された当日から全力で取り組みます。もう終わったのですか。早いですね。と相手の驚く顔を見るのが面白いのです。相手の驚いた表情を見ると仕事の達成感が倍増します。これは快感です。やみつきになります。仕事ができることだけでなくスピードがあることも見せましょう。リラックスは仕事を早く終えてからの時間にです。仕事を延期していると、気分がリラックスできません。先に仕事を片付けておけば、気分がならないためにコロナがリラックスできます。締め切りを早く仕上げて驚かせる。職場の雰囲気が悪いときはムードメーカーになるチャンス。職場では雰囲気に流されることがあります。雰囲気とはいえ重要です。よくあるのは人間関係の悪い職場です。職場の話の悪いつながりピリピリしていると変な雰囲気が漂います。緊張感が強くなると疲れやすくなり仕事も影響します。うるさい職場も問題です。職場がうるさいと仕事に集中できません。嫌がしやすくなり仕事や人間関係も影響します。逆にきちんと静まり返っている職場も悩ませます。あまりにも静かすぎると話を聞きしにくいです。顧客に電話する自分の声が職場に響き渡るのは恥ずかしいです。そうした雰囲気をどうするかです。雰囲気が悪いと愚痴を言いながら簡単です。愚痴は誰でも言います。職場の雰囲気が悪いなら自分が自分が悪くなったり積極的に行動したりなど職場の雰囲気を変えましょう。それもまた仕事の一つです。機嫌が悪い人がいれば機嫌取りになりましょう。人間関係の勉強の一つと思えば楽しくできます。ムードメーカーになれば職場の欠かせない存在になるのです。職場の雰囲気が悪ければ自分がムードメーカーになる。仕事の終わり30のこと、その10、職場環境を改善する理由は、職場の雰囲気が悪ければ自分が対応を努力することです。自分が悪くなったり積極的に行動したりすれば職場の雰囲気は変わります。 処理の行動は水面に落ちた沈むように波及効果をもたらします。ムードメーカーになれば職場では欠かせない存在になります。あなたが言ってないと困ると言われれば、もはや昇級は目の前です。ただし、職場の状況によっては難しい雰囲気もあります。あまりにも雰囲気が高くしいとストレスがたまります。こういうように冷たい雰囲気の職場ではどうもなりません。そこでおすすめなのが花です。雰囲気の改善は花のうってつけです。花より花を買い職場で飾りましょう。一輪の花でも大丈夫です。花は職場を花にします。人は目に美しいものが取り込むと優しい気持ちになります。職場のピリピリした雰囲気が柔らかくなり、話しかけやすくなります。美しい花は目のようなものに仕事の作業効果もあります。美しい花は職場環境を改善する気持ちになります。職場の雰囲気が柔らかくて職場に働く。人間には認められたいという欲求があります。心理学では承認欲求と言います。認められることは誰にとっても気持ちのいいことです。チャンスさえあれば偉くなりたい、有名になりたいと誰もが考えがちです。自分のものを見せることができれば多くの人から注目を集めます。注目が集まると愛されているように気持ちいいものです。生きている時間の中で幸せを感じます。しかしです。偉くなることも有名になることも仕事の責任者はいけません。自分の宣伝活動のために社会に根性が落ちたになるからです。周りから期待した他人と仕事をさせれば大したことができません。がっかりされるです。しかも有名になれば本人は偉いと勘違いします。偉いと思い始めれば過去戦です。技術の向上や自己研鑽によって大きな成果が得られるのです。実力もない人が偉くなったり有名になったりすると人生の道を踏み外し、かえって不幸になるのです。偉くなることも有名になることも一切忘れることです。意識すべきは本業です。ひたすら自分の仕事に専念しましょう。質の高い仕事を通して多くの人を喜ばせたり社会に役に立ったりします。結果として多くの人から注目が集まり偉くなったり有名になったりするのです。偉くなりたい、有名になりたいは忘れる。仕事のある30のこと、その順に、ものづくりは複雑より一部を意識するのが正解。ものづくりはもっと複雑にしようと思うと失敗するでしょう。難しい方が例ではなく高度であるような気がします。複雑なことをしていますと、有効な周りの人から尊敬される気もします。複雑なことに立ち向かっている自分に寄っているのかもしれません。しかし、複雑に考えている自分がいれば要注意です。複雑そのものが既に来るんです。どんなに高機能でも使いにくければ使われません。複雑は喜ばれない世の中です。本当に世の中に求めているものは安全で使いやすいものです。使いやすいからこそ、手に取りやすく、気軽に活用できます。使いやすいから人に進めやすく、進めやすいから商売になります。素晴らしいものは複雑ではなくシンプルなものです。ものづくりに気づかったときもっとシンプルにできないかと考えてみましょう。当たり前にする。わかりやすくする。見やすくする。はっきりさせる。押しやすくする。やり直しやすくする。説明書さえ必要としないものが理想的です。もっとシンプルにできないかと考えると、ものづくりの特徴が見えてきます。もっとシンプルにできないかと考える。仕事のある30のこと、その13、テンポやリズムが違う人と仕事ができるのは恵まれたこと。テンポとリズムは似ていますが、似ていないものです。テンポとは速さです。タンタンタンという速さがテンポです。リズムとは規則性です。ズンタンタンズンタンタンという規則性がテンポです。会社ではテンポやリズムの違う人と一緒に仕事をしなければいけないことがあります。むしろそういう状況があるんです。テンポやリズムが違っていれば、お互いが気を合わせにくく苦労します。テンポやリズムが違う人と仕事をするのは大変です。仕事の質も少ないだけでなく、人間関係も悪化しやすくなります。しかし、実は面白いのです。いかに工夫してうまく見合わせるかです。テンポやリズムが違う人とどう合わせていこうかと創作です。難しいことですが、難しいからこそ挑戦しないがあります。テンポが違っていれば、テンポが早い人の意向を遅い人の意向に合わせればいいのです。お互いが自然体で仕事を進められます。微妙な調整は実力を発揮する瞬間です。リズムが違っていれば、リズムの違いから仕事術を学ぶことです。リズムに合わせた仕事を合わせることで、お互いの長所を生かすこともできます。テンポやリズムは違ってもいいのです。大切なことは違うことです。歩み寄ることです。組み合わせる努力をすることで仲も良くなります。自分とは違う人と仕事をするから新しい発見があったり、新しいものを見出したりします。テンポやリズムが違う人と仕事ができるのは恵まれたことです。テンポやリズムの違いを工夫して組み合わせる。仕事のある30のこと、その14、面倒な仕事を頼まれるのは実は褒められている。面倒な仕事を繰り返されることはありませんか。どこかで接しなかったときにいいことであった。頼むことがあるんだけどと話してあります。どこかで接しなかったときに何かと頼まれます。なぜ、よりによって自分なのか。他にも障害だろうとため息になります。手帳を使ってみますが、ここが大切です。面倒な仕事を頼まれるなら頼みやすい障害があります。面倒なのは誰もいられます。あなたが嫌がりつもきっと引き受けてくれるだろうと思われています。きっとできるはずだという能力の評価をされています。喜ぶべきことなのです。ぜひ面倒な仕事を引き受けましょう。雑用でもいいのです。仕事を頼まれるだけでマシです。仕事を頼まれなくなったときが怖いです。会社に必要な人材として理想の対象になります。仕事が依頼されるのはありがたいことです。実はチャンスでもあります。面倒な仕事を引き受けると会社は理想にすることはありません。誰もが嫌な仕事を引き受けると必ず存在感が大きくなります。面倒な仕事を頼まれるなら最後にならないようにやり遂げてしまいましょう。仕事のある30のこと、その15、虚勢を張るも仕事の一つ。できませんとはピンクです。できませんと言っているうちはいつまでも仕事をさせてもらえません。能力がない印象だけが少なくなります。印象は大切です。一度能力のない社員という印象ができるとなかなか踏み去ることができません。そこで大切なのができるかと尋ねられたときの対応です。できないと思ってもできますと答えましょう。できるようになりますという意味でできますと言います。嘘でいいです。虚勢を張るのです。虚勢を張るも仕事の一つです。できないこともできるようになれば嘘はありません。その場合に引き受けてから必死になりましょう。上司や先輩に相談したりインターネットで調べたりなど必死になります。世の中すでに実践している人がいるなら自分もできるはずです。すでにできている人がことを教えてもらえれば自分もできるはずです。逃げ腰になっていても仕事は上達しません。仕事のある30のこと、その16、近くのことより実績をすることが現実的。近くが安全になるわけではありません。近くとして知識や技術を身につける機会になります。近くとして身につけた知識や技術は仕事でも役立つことでしょう。しかし、近くさえ取れば安心だというとそうではありません。近くは気休めになる程度です。近くは経験がなくても取れてしまうというのは致命的です。近くの周囲にもよりますが、多くは非常に勉強だけで取れてしまうものが大半です。仕事で本当に役立つのは近くより実績です。実績の強みが現状に現れるのは仕事を依頼する時です。答えに業務を依頼する時にできますかと聞くと、できますと答えます。依頼する側はここで一瞬不安になります。社会ではできないこともできると答えるのが暗黙のルールになっています。言葉に続けていると仕事が回ってこなくなるからです。できますという前提が入ってきても女性を張っているだけではないかと不安になるのです。そこで大切になるのは仕事の実績です。実績は嘘をつきません。過去において実際に達成した仕事を見れば相手の本当の実力が上がります。だからこそ社会より実績をする方が現実的です。実績は強い説得力になります。社会は参考程度にしかなりません。社会は経験がなくても取れやすな実績は経験がないことは聞きません。もし将来転職することになっても実績は強い部分になります。社会より実績を見せる方が新たな説得力になります。実績こそ本当の部分になるのです。社会より実績をする。仕事のある30のこと、その17、断られたら諦めるならその程度。どの会社も仕事ができる人がいるものです。上司や先輩とは限りません。後輩でも賢くてすごい人がいます。仕事ができる人から仕事の方を教えてもらいたいと思います。そこで一言お願いしています。どうせ仕事が長くても教えてくださいと。ところがあまり返事が返ってこないでしょう。そう簡単には教えられないというニュアンスでやまり断られるはずです。仕事も競争です。尋ねた方は素直に教えてくれるとは限りません。さて、ここでどうするかです。そうですか。では諦めますと潔く聞かされるのではありません。こういうのは素直とはまず諦めやすいと言います。断られたら諦めるならその程度。断られた時はさらに熱意を見せてもう一度お願いするのです。どうしても心配です。お願いしますと心を込めて丁寧にお願いしましょう。断られて余計に燃えるくらいでいいのです。本当に仕事ができるようになりたければ強い熱意を見せることです。熱意は強い説得力になります。声を大きくして目を輝かせながらもう一度お願いしてみましょう。ノーと言われても諦めない。最初のノーと言われるのは社交辞令です。ノーと一回言われたからでは説得のうちにいません。説得とは熱意を持って何度も繰り返しお願いすることです。熱意を見せながらお願いすればいつか必ず応じてくれます。仕事のしながらにはその回の心掛けが必要なのです。断られてもさらに強い熱意を見せてもう一度お願いする。仕事のある30のこと、その18、うまくできる方法が見つかっても満足するのはまだ早い。あなたは努力の末、うまくできる方法を見つけました。やりましたね。ひとまずこれで問題なく進めることができるようになりました。人前になっても恥ずかしくありません。以上、最低限の結果を残せます。しかし、満足するのはまだ早いです。終わったと満足するのは成長の前のことです。うまくできる方法を見せればまだその先があります。もっとうまくできる方法を見せるのです。もっとうまくできる方法を見せればもっと早くスムーズに進められるはずです。改善できることは必ずあります。もっとうまくできる方法には終わりがありません。次から次まで良くて改善できることを見せましょう。改善、また改善です。 改善を繰り返して生まれるのが確信なのです。うまくできることを見つければ、もっとうまくできることを見つける。仕事のある30のこと、その19、苦労して頼むほど立つものではなく、心よく共有する。仕事をしていると、ノウハウを得られることがあります。ややこしい仕事をあっさり片付けられる素晴らしいノウハウです。よくやることです。見つけようと思って見つけたわけではなく、たまたま見つけてしまうのです。宝物を見つけたような感覚です。その他の仕事は劇的に変わります。仕事をスムーズに進める様子は見るからに明らかです。必ず同僚がどうやっているのかと聞かれます。この時どうするかです。そう簡単に教えたくないという気持ちが出てきます。苦労して頼むほど教えたくない気持ちも強くなります。しかし、じらしていると仕事は悪化します。教えたくない雰囲気は必ず周りに伝わります。自分だけが良い思いをしてやろうという気持ちは言わなくても態度に出ます。自分だけ得をするなんて難しいと職場のみんなが嫌われるのです。自分が苦労して頼むほどはいかに心よく共有できるかです。ノウハウは隠すものではなく共有するものです。苦労して頼むノウハウは共有すればすることを増える性質があります。苦労して頼むノウハウを心よく共有している人は感謝されます。教えてもらえば、おかしい自分が知っているノウハウを教えたくなります。どんどんノウハウが発掘されて仕事は一層スムーズになるのです。苦労して頼むノウハウを心よく共有する。仕事のある30のこと、その20、仕事と遊びを分けているうちはまだ本気になっていない。仕事は本気になると遊びになります。好きな仕事をすれば仕事、楽しみも喜びも大きくなります。楽しみに遊びと同じ感覚になります。努力に応じて結果が起こります。お金を稼げるようになります。顧客からありがとうございますと喜ばれるようになります。レベルアップしていく様子はまだゲームです。仕事が面白くてたまらなくなり遊びになるのです。ただし遊びも同じです。遊びも本気になると仕事になります。単なる遊びも本気になって金を落とすと質が高くなります。質の高い遊びはまだ仕事です。人を喜ばせたり助けたりなどやりたいことができます。お金を稼げるように税金を払うことができるようになります。遊びも本気になって進めると仕事になります。仕事も遊びも本気になると当該性がなくなります。遊びという仕事であり仕事という遊びです。もし仕事と遊びを分けているならまだ本気になっていない仕事です。分けて考えられないことをもっと本能性を見ましょう。本当に本気になっていれば人生を楽しんでいるという分野にしたいからになります。仕事と遊びがいっぱいになった究極の形なのです。仕事と遊びの境界線を明かす。仕事のある30のこと、その11、上司も興味のあるとあれば優しい気持ちになる。上司が好きなという社員は滅多にいません。上司が好きというのは変な人だと思われます。多くの人が上司を苦手とするものです。普通、上司は怖くて厳しい存在です。特にいい仕事をする人が怖いという法則があります。怖いとは言いたいが本気になっている状態です。学校では怖い先生と生徒の金を持っているように会社でも怖い上司と部下の金を持っています。ただし怖いゆえに部下からよく嫌われます。部下としても怖いな、厳しいなと思うだけで上司の距離を感じます。そういう時は考え方を変えましょう。上司はいえ会社の社員です。偉そうにしているのではありません。偉そうにしなければならない状況があるのです。上司もさらに上がります。部下は強くなりのという状況があるでしょう。上司は多くの部下がいるため一人一人の世話をする必要があります。上司としての義務を示さなければいけません。気を張るのも疲れます。さらに家庭もあります。つまり子供がいて大きな責任を背負っています。今頃もたくさんあるでしょう。おかげで金も失いました。そう考えると見方が変わるはずです。上司も苦労があるとあれば優しい気持ちになります。なんだ、ポジションが少し違うだけで上司も苦労を背負っているのかなとあるのです。厳しくしているのも上司の仕事です。嫌われているのも上司の仕事です。少し客観的な目で見ると上司に優しくなります。上司も苦労がないければ苦手意識も小さくなるのです。上司も苦労があるのだと気づく。仕事のある30のこと、その12、机の上を片付けることも仕事の一つ。机の上が散らかることは一概に悪いわけではありません。仕事を始めれば机の上はそれなりに散らかるものです。散らかるのはよく仕事ができている証拠です。散らかるのはいいのです。悪いのは散らかったままになることです。散らかったままになると物を探すときに時間がかかります。散らかった机の上で机の上に散らかることは総力の妨げになります。仕事に集中しなくなります。仕事をスムーズに進めるためには机の上の掃除が大切です。冷蔵庫からケチャップを取り出して容器が割れば元の位置になるのと同じです。仕事でも職員ですが机の上を片付け元の状態に戻すことです。机の上を片付けることも仕事の一つです。机の上を片付けをするのは仕事をするのと同じです。定期的に机を掃除してきれいに片付けましょう。いつやろうと思っているといつまでもできません。この文章を目にしたのもいい機会です。机の上を片付けを今から始めましょう。仕事が職員ですが机の上を片付ける。仕事のある30のこと、その13、大きな失敗は大物になるための登竜門。失敗しないように仕事を進めているうちは大物にはなりません。大物になるためには大きな失敗が必要です。大物になってから失敗がありませんが、大物になるにはたくさんの失敗が必要です。失敗したからで大切なことがあります。とりわけ必要なのは大きな失敗です。小さな失敗だけでは見つかない経験もあります。ではどうするのかというと大きな失敗です。大物のことは過去に大きな失敗をした経験があります。仕事がほぼ完成したとき自分のミスで全てを台無しにしてしまう経験です。顧客から思い切り取られる経験です。大きな借金を背負う経験です。大きな失敗から挫折感を味わいます。その反面大きなことも得られました。大きなことがやれたら大物になるのです。大きな失敗は大きな成功への近道です。失敗の大きさは得られることの大きさと一致します。まだ大きな失敗をした経験がなければもう少し足を踏みましょう。大きな失敗は大物になるための登竜門です。大きな失敗から悪い思い出になるのは分かりません。大きな失敗は3年後には良い思い出になります。あの時の失敗があるから今の自分がいると悪い話になるのです。大きな失敗をやらず。仕事のある30のこと、その14、あえて少し離れた自動販売機に行けば休憩の質が高くなる。仕事の前に休憩を入れます。飲み物を買おうと思い自動販売機に向かうことです。どの自動販売機に向かいますか。やはり普通は一番近い自動販売機に行くことでしょう。それでもいいのですが、時間に余裕があればあえて少し離れた自動販売機に行ってみましょう。少し離れていれば歩くのもなくなりますが、これがいいのです。歩くことで風景を楽しんだり、体を動かしたりする機会になります。いい運転感になります。風景を見ているうちにいいアイデアの思いが見やすくなります。アイデアは仕事中より休憩中の方が良くなります。体を動かしているうちに体の方も取れます。じっとしているより体運動の方が最後は取れるのです。いい運転感ができるため休憩の質が高くなるのです。休憩のものは少し離れた自動販売機まで行く。仕事のある30のこと、その15、ハラスに所属すると最初は誰でも働くしかない。会社では大物を中心とするハラスが良くなります。政治は良くなりますが、会社でもあります。会社のキーパーソンに A さんと B さんの2人がいれば A ハラスと B ハラスになります。キーパーソンには実力があり、声もあります。キーパーソンの力が得られないと思い、自然と人が集まります。ある一定数人が集まるとハラスの安定です。ハラスの中は確かに居心地がいいです。大きな力で生まれ、中まで情報が共有しやすくなります。短い目で見るといいところですが、ここが要注意です。長期で見ると悪いところの方が多くなります。ハラスに所属しているとハラスの情報共有ができますが、他のハラスの情報共有ができなくなります。情報が十分に一致しないだけでなく、一致した情報に対応になるのは大きな痛いです。ハラスに所属すれば自分も社内の対立に巻き込まれることになります。社内で対立になり、人間関係が悪くなります。うちの争いかけた対立と時間の差は本当にくだらないことです。一度ハラスに所属すると簡単に抜け出せなくなります。抜け出すのは裏切りもございます。今で受けた恩恵より厳しい仕事を受けてしまうことが多いです。ハラスに所属していると最初はメリットのあるものが後になることがメリットの方が大きくなります。こういうことになるなら最初からハラスに所属しない方が楽です。中立的な立場が一番です。中立的な立場でも仕事は十分スムーズに進められます。ハラスに所属するのではなく、中立的な立場になる。仕事のある30のこと、その16、大きな社内のメールで済ませると余計に良くなる。メールの調査は悪くていいことです。社内をすると言ってメールで済ませてしまうと思うことがあります。メールなら相手に合わせても言葉を伝えることができます。もちろん小さな社内は誰でもありません。小さな社内は誰でもありません。相手の言葉を伝えることではありません。紙メールは紙メールで起こってあります。しかし、大きな迷惑を書いたときメールであるのはよくありません。直接なって話をするから心から本当に言うことは表情を態度を通して伝えることができます。メールは言葉には伝えることができても本当に心から謝る気持ちでは伝えられません。いくら綺麗に謝る言葉を並べてもメールは本当に謝る気持ちでは伝えられないんです。場合によっては謝罪を感じていると誤解して余計に怒らせてしまうこともあります。謝罪の成功は直接前に言うことです。直接なって謝るのが一番気持ちよく伝わります。もし時間や場所の都合がつかず会うことができなければ電話です。相手の都合のいい時間を見たらって電話するのがマナーです。会うことも電話できないときの最終手段として使うのがメールです。特別な事情がない限りメールで謝るのは避けることです。大きな謝罪はメールではなく直接なってです。仕事のある30のこと、その17、自分は給料を前にすぎたと思う人が将来大物になる。給料が少なすぎた。給料明細を見ながらため息をついていませんか。生活の苦しみはわかりますが、もう少し客観的に給料と自分の働きを比べてみましょう。人は自分のことを再評価する傾向があります。誰でも自分が一番好きです。自分の働きと給料を比べたとき、自分の再評価しやすいため給料が少なく感じやすくなります。給料が少なすぎたと思い始めると仕事に手を出し始めます。 会社や仕事に対して恨みが出てくるようになるため、やる気や積極性がなくなります。自然な下を向くと終わりです。成長が止まって、あとは衰える一方です。自分の事業が増えないで会社に給料がアップしか求めません。そうなると、あとは会社の持つない将来リスクの対象になるのです。本当に優良な人材が自分は給料を奪いすぎだと思う人です。自分のような能力の低い人間に給料がたくさん支払われていると思っています。会社に対して申し訳ない気持ちがあります。そういう人はルイに思います。申し訳ないと思っているため、もっと会社を役に立つ人材になりたいと奮起するからです。自然な業務にやると積極性が人と思い始めます。やると積極性があれば必ず仕事で評価されます。自分は給料を奪いすぎだと思う人が将来大物になるのです。自分は給料を奪いすぎだと考える。仕事の終わりの30のこと、その28、親の前ではうまくいっている姿を見せるのが親のこと。親に仕事の調子はどうだと聞かれた時どう答えていますか。仕事が大変と答えていませんか。よく考えたら返事です。もちろん本当に大変で死にそうな、そう答えるべきです。社員に仕事をさせるのは会社の体質に何らかの問題がある場合があります。親ではなく上司や先輩と今後のことについて話し合うのがいいでしょう。しかし、仮に気持ちで大変だというなら見直した方がいいことです。大変だというのは今も仕事を頑張っている印象があります。かっこつけた気持ちから大げさに言うこともあるでしょう。大変と言っておけば小遣いが参るかもしれないというやましい考えもあるかもしれません。しかし、親は真面目に受け止めます。仕事が大変ということは親を不安にすることです。どう大変なのか、これからも続けられそうなのか、苦にならないだろうかと思います。仕事がうまくいっていないような響きに聞こえるのです。大切なのは仕事が大変と何か心配するのは当然の流れです。親の不安心配を分けるのは社会人らしくありません。親は安心させるのは仕事は楽しいと答えましょう。親が安心することです。親の前ではうまくいっている姿を見せるのは親孝行です。もっと仕事を頑張ってほしいと応援したくない小遣いが参るのです。親の前では仕事は楽しいと答える。仕事の終わりの30のこと、その19、常に社長は寂しがっている。社員は社長を探しです。社長という響きを聞かれて動揺します。社長に話しかけることは挨拶くらいじゃないと思います。単なる社員が忙しい社長に気安く話しかけるのは良くないと思うからです。そういうことを同社員も思っています。同社員も挨拶がいないため社長は孤独を感じています。社長は社員に一つしかないポジションです。一つしかないため正直です。偉いのですが孤独でもあります。社員から話しかけることは挨拶くらいです。気になる方がないため常に社長は寂しがっているのです。これに悩む社長は多いです。挨拶以外の話題で社長に話しかけてみましょう。迷惑になるのではないかと思いますが応じてくれるのです。挨拶以外の会話が飛んでくると嬉しさを感じます。昨日はペットの犬と一緒に散歩しましたという何でもない会話が社長には不快です。社長はどこまで散歩してきたのかと尋ね自然と話が続きます。調子に乗って社長も実は自分も犬を飼っていないという話になれさらに盛り上がります。寂しい思いをしている社長にはペットを飼っている人が多いです。敬語を使いながら話しかければ必ず喜ばれます。社長と仲良くなるチャンスなのです。挨拶以外の嫌な話題で社長に話しかけてみる。仕事の終わりの30のこと、その30。仕事は100点を取ってから本当に楽しくなる。仕事ができるようになりあなたは100点になれるようになりました。おめでとうございます。100点は満点です。刺激にもなって、いつもなく打ち上げることができました。100点の場合は誰も文句はありません。胸を張り堂々とできます。しかし100点満点で満足しようと言うとそうではありません。100点の場合は100点を目指しましょう。そういう気になればそういう気持ちも自分で作ればいいのです。100点満点は新たなスタートラインです。仕事の質はどんどん高めていくものです。質に限界はありません。仕事は100点を取ってから本当に楽しくなります。100点以上は自己満足の世界です。こだわりを見せるからです。客観的評価に関係なく自分が自分のためにする仕事へと変わります。客観的評価は自分にやられても自分なりの満足をさらに突き詰めます。早く仕上げたり、美しく仕上げたり、形を変えたりなどです。突き詰めることに怖いはありません。自分なりに工夫を凝らすのが面白いです。100点の声は100点を目指します。100点の声は103点を目指します。もっと高い点数を取れるように試行錯誤と自己研鑽を繰り返していきましょう。自己満足という領域に入ったとき仕事は本当に楽しくなるのです。100点の声は次は100点を目指す。仕事の終わりの30のこと、まとめ、その1、30分早く出社して仕事に差をつける。その2、やりたくない仕事をきちんと丁寧に仕上げる。その3、やりにくい仕事は100回繰り返す。その4、会社を通して人間性を抑える。その5、会話に相手の名前を含める。その6、はっきり自分の情報を信じる。その7、どちらでもいい時はお待たせしますという。その8、締め切りを早く仕上げて驚かせる。その9、職場の雰囲気が悪ければ自分が無能メーカーになる。その10、職場の雰囲気が悪ければ腹を立って職場に語る。その11、偉くなりたい、有名になりたいと渡せる。その12、もっとシンプルにできないかと考える。その13、テンポやリズムの違いを工夫して組み合わせる。その14、面倒な仕事を頼まれば喜ぶ。その15、できないことは引き受けてからできるようになる。その16、仕事より実績を作る。その17、断られてもさらに強い熱意を見せてもう一度お願いする。その18、うまくできることを見せればもっとうまくできることを見せる。その19、苦労していたのだと心よく共有する。その20、仕事はその状態性も隠す。その11、上司の苦労があるのだと気づく。その12、仕事の職人生が机の上を片付ける。その13、大きな失敗をやらす。その14、休憩の者は少し離れた上半期まで行く。その15、派閥に所属するのではなく中立的な立場になる。その16、大きな社会が名ではなく直接なってする。その17、自分は給料を毎日だと考える。その18、親の前では仕事は楽しいと答える。その19、挨拶以外の嫌な話題で社長に話しかけてみる。その30、100点の声は次は101点を目指す。